むくり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのショコと
アシスタントの編集長こと山さんです。
むくらじは皆さんからのお便りをもとに素敵なゲストをお迎えして暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんをお呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。
今ふと思ったんだけど、
はい、
その最初のあれ変えようか。専門家呼ばないしさ、そうスーッとこうショコさんの方聞いてて、
はい、
専門家呼んだことねえなーと思って、まあ素敵なねゲストは本当にお越しいただいてますけど、専門家呼んだことないなーと思ってて、ちょっと次回以降変えようかなって今ふと思いました。そんな今日は収録日はもう4月に入りまして、
はい、
まあ新年度ね、多くの方は割と年度始めで新入社員かな。
そうです
ね、もう遠い昔の話になっちゃいましたけどまあコロナ禍なので出社する人もいればオンラインの人もきっといるかなと思うんですけど、で新しい生活が始まったり、もう来週ぐらいかな入学式だったりと、はい、いろいろね、変化のある月なのかなと思いますけど、
はい、
まあそんなところで、もう大阪って桜咲きました？
大阪咲いてますよ、もう七分咲きぐらい、あ、今いい時期です。
まあじゃあ桜は予定通り、なんか今年寒かったから結構遅くなるのかなと思ってたけど、ちゃんと遅れずにいいタイミングで咲いてくれるんだね。気持ちのいい季節がやってきた感じですね。
そうですね。
でまあそんな4月、新しいねスタートを切る方もひょっとしたらいるかなと思うんですけど、まあ、今日のお便りも、まあ、新しいスタートではないけども、まあ、何かこうちょっと始めてみたい、まあ、そういうちょっと4月にぴったりといえばぴったりなお便りを一ついただいたので、ちょっとそれをもとに話をしていきたいなと思うんですけど、
はい、
ペンネームショコさんの右腕さん、どういうこと？ショコさんの右腕さんです。すごいなショコさん。
やめて。
さすがだね。
いや違うんですよこれね、送ってくれた方知ってるんですけど、ペンネーム楽しみにしててって言われたんですよ。
いやさすがですわ。右腕がいればもちろん左腕もいてね、さすがショコさんだなと思いますね。界隈ではなんかキングとかって言われてますからねショコさん。
いやみんなが私を陥れる。
ペンネーム改めまして、ペンネームショコさんの右腕さんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、いつもむくらじ楽しく聞いています。2人のゆるい掛け合いが大好きで、あっという間にファンです。本当ですか？もうありがとうございますしか言えないですね。
ありがとうございます。です。
2人に質問があります。私は最近何か副業を始めたいなと思い、何か資格を取った方がいいのかなと悩んでいます。その資格の職に就くためだけでなくても勉強の過程で何かつかめるものがあるかななどと思っていますと。そこで2人はどんな資格を持っていますか？また今後取りたい資格はありますか？まあ、それかこう学生の頃からこう2人が我々がこう資格なんか取りたかったなとか、まあ、取ってみたらよかったかなとか、まあ、そんな話をちょっと聞いてみたいですと。いいお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうです、なんか資格を持ってたりするのか、これから取りたい、もしくは取っておけばよかったなとか、ショコさんなんかあります？
そうですね、私はまあ、ここでもね整理収納の話をしてるので気づかれてる方はいらっしゃると思うんですが、 整理収納アドバイザーの資格は1級まで持っています、うん、あと整理収納教育士っていう、本当はなんか教育現場の方用の資格らしいんですけど、
うん、
まあなんか子供が小さかったのでその時は、
うん、
なんか役に立つことがあるかなと思って、
うん、
それも取ったですよね。でもう一つルームスタイリストっていうのを持っていて、インテリアコーディネーターほどインテリアに関してがっつり学ぶんじゃなくて、もうちょっと触りの感覚的なもの、
感覚
なんだろう、
色彩とか、
あ、そうですそうです、なんか色彩とかその知識としてしっかり学ぶではなく、この並びで置くと部屋が広く見えたりおしゃれに見えたりするよみたいな、
あ、概念的なね、はいはいはい、
そうですそうです、なんかそういうのを学んだんですけど、それが、ルームスタイリストプロっていうのまであるんですけどね、
うん、
私そのプロ講座まで受けててプロの資格をまだ取りに行ってないんですよ。
なるほどね、自動車学校には行ったけど、
あ、そうですそうです
最後の試験受けてないからみたいな
そうなんです、それをね、あの2年ほど放置していて
も
ったいないからね、ちょっと今年には受けたいなと思ってるんですけど。
そうだね、もったいないね。
そう、なんかプロまで持ってるとお客さんとかに対して、まあ、アドバイスをしてもいいよっていう資格になるので、ちょっと取っておきたいなって、せっかくなので。
金銭が発生してもまあいいような。
そうですね、
うん、
整理収納のついでに、
うんうんうんうん、
なんかインテリアのちょろっと模様替えとかのアドバイスもできるかなみたいな、
うんうんうんうん、
っていう感じではあるんですけど、
うん、
まあ、当時はそんな感じで受けに行ったんですけど、まあ、うん、今実際整理収納の仕事をしているかって言ったらしてないので
うん、うん、
まあでもね、持ってると役には立つことがいつかあるかなって思うので、
うんうん、
そんなぐらいですね、持ってるのは。あと普通免許。
なんかまあこういう時代になるとはみんな多分そんなに予想とか想像もきっとしてなかったと思うんだけど、副業するなら何したいみたいな、どんなことしたいとかあるのみたいな。
そうですね、副業、なんか私のこの今やっている感じで副業っていう概念があまりないので、うん、なんともあれなんですけど、私やっぱりものづくり、手作りとか好きなので、その編み物とかそういうのが好きなので、
うん、
そういうのを販売したりとかしたいなって思いますね。
あ、
一時期したことはあるんですけど。
あ、そうなんだ、うんうんうん、
まあ、でもこう両立させるってなると結構大変で、
あ、
やめたんですよ、
うんうん、なるほどね、
うん、
まあ副業の考え方にもよるよね。だからその今言った話だと、物を作ってって売ろうとすると、まあ、最初に出費が必要じゃないですか、
うん、そうですね、
まあ仕入れというか、
うんうん、
素材を買うみたいな。そうすると、まあ、収益を求めたくなるじゃないですか、
うん、
で多分そうすると対時間作って売る労力と入ってくる収入とみたいなところを考えると、ちょっと割に合わないかなとかっていう考え方もあれば、まあ、一方で、うん、なんかその空いた時間、こう自己肯定感じゃないけど、なんか収益とかあんまり気にせずに仕事ができる、まあ副業っていうと多分前者だと思うんだけど、まあそういう考え方も多分あると思うんだよね、
うん、
後者みたいな、まあなんかこう時間を無駄にしたくないみたいな。まあ別に無駄な時間って多分すごい概念チックな話にしちゃってるけど、まあ無駄な時間ってそんなないじゃないですか。ないけど自己肯定感みたいな、
うん、
ちょっとこう役人の役に立ってると嬉しいとか多分まああると思うんですよね。物を作って売っ って喜ばれたら嬉しいみたいな、
うんうん、
ところにどこに軸を置くかで、まあ、結構変わってはきそうよね。
そうですね、
うん、まあ、でも大概の人はまあ大体こう空いた時間で少し収入を増やしたいみたいなところだとは思うんだけど、
うんうん、山さんは資格どんなの持たれてますか？
僕ね、資格は免自動車免許以外何も持っていない。
え、そうなんですね。
うん、何にもない。何にもない。よく社長とかやってるなと思いますよ
違うんですよ、じゃあそこ、そういうところとは。
多分ね、そう、あの資格がなくてもまあなんとかなってるってところ、まあ人柄とかじゃなくてね人柄で売ってるわけじゃないんだけどまあそういうのはあるっちゃあるんだけど、そう、資格は何もなくて、でも副業はすごくいいなと思うんですけど、うん、まあ、僕の場合は副業今特にまあ全然やってなくて、あの会社の方がむくりが結構忙しいので、
うん、
僕がもし副業をするってなったら何をするかなって考えると、僕洗車が好きって話をしたことあるっけ、ラジオで。
ありましたっけ？私は聞いたことあります
ラジオで言ったか覚えてないんだけど僕洗車がすごいハマっちゃって、だからそういうなんかそのさっきの前車の部分じゃなくてちょっと後車チックなんだけど、洗車ってそんなに儲かんないんで、うん、まあ簡単に言うと労働集約なんですよね。時間を使って綺麗に仕上げるから、
うん、
得られる対価ってそんなにないんだけど、洗車すること自体が僕好きだから、うん、人の車を綺麗にしてあげたいとか、
うん、
もう副業っていうか本業に近くなりそうなんだけど、やろうとしたらね結構ケミカルとか揃えちゃったんで、うん、それを車に積んです
ごい
ちょっと空きスペースとか使って1日やりますみたいな、朝からウィーンとかって
1日
でも洗車にさ、例えばまあこれはもう洗車界隈の人しか分かんないんだけど、まあみんな洗車機じゃん。
そうですね、
数百円の洗車機で終わるじゃん、
うん、
でもぶっちゃけそれだと傷が入ったりするから満足いくのはいかないから、かといってガソリンスタンドで洗車しようとしても2000円ぐらいなんだよね、
うん、
2時間ぐらいで。でもそれもあんまり良くないなと思って、僕の中でこう洗車界隈の人からするとそれはおすすめしないよみたいなところがあってで、お店でやるとやっぱ 4,5 千取られるのね、洗車だけでも、
うんうん、
でもすごい綺麗になるみたいな、でそこの価値観が難しいから多分お金にはなんないんだけど、うん、やるならそういうまあなんか自分が楽しいことみたいな方に僕はまあ行きがちかな。考えたらそっちに行っちゃうなってところ、まあ、あとカフェとかで働く、なんかそういう普段自分ではないところでアルバイトしたいみたいなところはある、
うんうんうん、
のあるけど、多分ショコさんの右腕さんからするとそういう話じゃなくてみたいなまあ空いた時間にお金をみたいなところで行くと、うんうん、まあそうだね、マジな話をすると、まあ、さっき言った通り労働集約かどうかみたいなところ一個大事で、はい、まあ、例えばそのやった分だけお金が入るみたいなのはやらないとお金が入んないので、
うんうん、
なんか例えば月、ね、自分のお小遣いとかちょっと家計が助かるぐらい数万円とか、まあ、例えば10万円ぐらいもし目標として、
うんうん、
たくさんはいらないけど数万円から10万円ぐらい稼げたら結構生活の質変わるよねみたいなところを目指した時に、その時間をかけてやる仕事だと多分難しいと思うんですよね、空いた時間でやろうとしてるから。そうってなった時にある程度こう世の中の中で価値が高いと思われることをやった方がそこに投資していくのがいいかなと思ってて、うん、僕2つ考えると面倒なことができるスキルで言うと多分 Excel とか。
あーめっちゃいいですね
多分ね Excel できる人っているんだけど、たくさんいるんだけど、
うん、
なんかそれっぽい資格で、でも Excel をちゃんとマスターしてる人ってやっぱ少なくて、でみんなそれをこう、うん、経理とか財務の人たちがこそこそやってるんだけど、多分 ニーズはありそうだなと思ってて、
うんうん、
でしかもそれも、まあ、それは労働集約で時間がないとできないんだけど、スキルが上がっていくと多分その世の中的にむちゃくちゃ時間かかることが、多分 Excel の Excel ってスキルとか Excel 何級とかちょっとあるか分かんないんだけど、
うん、
多分そういうマスター系の人からすると、いやもうなんかそんな30秒で終わることをみんな何十分もかけてんのみたいな、こっちとこっちを参照してつなぎ合わせて自動化さしとけば、ここにデータを貼っていくだけで全部毎月のあれが出るのにみたいなところをみんなこう手動で入力していくみたいなことってまあまああるかなと思ってて、うんうん、まあ、職に就くためだけじゃなくても勉強の過程で何かつかめるものがあるみたいな世界でいくと、
うんうん、
まあ、まあ仮に、まあ、ちょっと今しこさんの右腕さんのお仕事がわからないけど、その今お勤め先の仕事でちょっと経理とか財務とか、まあ、営業でも基本的に多分 Excel はみんな使うと思うんで、本業でもきっと活かせるだろうし、そこができる人は転職でもそんなに困んないんじゃないかなっていう。
そうですね、強いですよね。
そう、結構ガチレスだけど割とちゃんと、まあ、Excel ってそんなに幅広く使わないんだけど、使おうと思えばめちゃめちゃやれることむちゃくちゃあるから、その辺はいいんじゃないかなってのが1点、
うん、
で、あとは時間かかるけど語学、これはね、まああと10年ぐらいしちゃうと、うん、翻訳の機能がむちゃくちゃ追いついてきちゃうので、
うんうん、
あんまり必要なくなるんだけど、今世界的情勢もすごくこうインターネットで世の中つながるようになったじゃない、はい、で多分ここ2年ぐらいでみんな感じてるのが、どの情報が正しいんだっけみたいな、結構わかんない、
うんうん、
読み手のリテラシーみたいな問われるようになってきたと思うんだよね。ってなった時に、こうよく英語の論文とかをエビデンスに出すしてくる、海外では認められたとかさ、わかんないけど海外ではこう言ってるとかさ、
うんうん、
そういうのをこうサクッと翻訳できる人って多分むちゃくちゃ強くて、強いというか仕事になる、まあ語学ができればそもそも仕事に今困らないんだけど、やっていく中で職に関係ないけど何かつかめるものがあるのは語学だと思う。交友関係絶対広がるし、
そうですね、
そう、道で困ってる海外の人とかに簡単に英語で話しかけられたら多分すごい自己肯定感上がると思う。
かっこいいですね。
ね、かっこいいと思うんだよね。なかなかそんなに海外の人が歩いてないよみたいな世界いるかもしれないんですけど、まあ大阪とかさ、それこそ関西とか東京とか、
そうですね、
都心部だったらもうそこら中にいるので、なんかもう選挙とかなんか言われちゃうだけですごいこう幸福感に満たされる気がしてて、
うんうん、
そう、でそれを仕事にしようと思った時に、まあなんかその翻訳してくださいとか、まあ、もしくは日本語を英語にするみたいなとことかっていうのは結構あったりするんで、お金になるかな、まあ単価が高いというか希少価値が、まあエクセルもそうだし、うんうん、語学も希少価値が高いので、労働集約ではあるけど単価が高いから、なんかその短い時間でも得られる対価みたいなところも結構大きいのかなって、
うん、
すごいマジレスしたけど。あとは株とか投資かな、これがでも一番おすすめかなって思う、正直言うとね。元では必要だけど、まあでも別に今株ってなんか100万も200万もとかって世界じゃないから、まあ、1万円とかって決めて、ただ副業的にね、うん、その利幅で儲けるから、当然投資額が少なければ利幅も少ないから、多分さっき言った数万円とか10万円ぐらいを株式で儲けようとすると、まあ当然元手が必要になるので、まあ当然ね、その下がる時もあるので、まあちょっと余裕がねないと難しいのかもしれないですけど、まあ、さっき言った労働集約じゃないので、年を取ってもずっとやり続けられるので、そう、体を動かしたりとかって一切しないので、
うーん、
投資とかを、まあ、今のうちにこう株とかを少しこう触れておくと、みんな大体今30代とか40代ぐらいの人が多いかなと思うんだけど、60以降とかになった時でも 今からコツコツこう勉強しとくと50歳とか、
確かに
後半とか、やっぱ50とかさ、50後半とかになるともう体力的にさついていかないじゃん、
うん、
副業しようかなって思ってもね、2時間3時間、今だとまだみんな元気だから、やっぱ10年違うと違うじゃん。10年とか15年ぐらい違ってくるとさ、
うんうん、
下手したら30代の人だったら20年後とかになると全然また世界変わるから、そうそう、今からやるならそういう体を動かしたりだとか、こうパソコン使ってパチパチパチパチとかってのもよりはちょっとお金を入れておけば勝手に増えたり減ったりするのをこう見分けながらやるみたいなのはいいのかなって思うけどね。
うん、
ね、まああとがっつりビジネスやってる人とかだと営業とか、
うん、
なんかその、まあ、お客様を相手にするなんていうの、化粧品の販売店、販売員さんとか、
うん、
だと、まあ、株やるのは一個ありだな。まあその世の中の情勢を見ないと株って突っ込めないから。
うんうん、
適当に買うみたいなことできないじゃん。
そうですね。
で言われた通りに買ってたら当然株で儲けてる人は美味しい株のことは言わないから、
うん、
やっぱ自分でこう調べていくところにまあ面白みと学びと、まあ当然その先にはうまみとかがあったりすると思うんだけど、
うん、
そうそう、そういうのを知らないと投資先がそもそも分かんないから、そうするとそういうの知っておくと、まあそういう情報をどこかから得ようとするし、まあ新聞だったり、まあ今だと新聞っていうよりはネットの方が早いのかもしれないけど、そうすると多分ね、お客さんに行った時とかの会話とかもついでにその業界のこととか調べると非常に深掘りができて面白いし、販売員なんかさんなんかは多分いろんな職種の方が多分お店に来るはずなんで、そういった時にまあなんか知ったかぶる必要はないけど、こう相槌だけじゃない一言みたいな、今大変ですねみたいな、円安でみたいな、これこれこうですよねみたいな、ちょっと知ったんですけどみたいなこと言われるだけで、ああそうなんですよねみたいな話って広がりやすいから、なんか株は個人的にはおすすめで、あんまこういうこと言うとあれだけど、投資がね必要だからあれですけど、うん、株はとかはすごくいいんじゃないかなと思うけどね。
うん、
うん、今後取りたい、なんかしょこさん取りたい資格とかってあったりします？
取りたい資格で言うと SNS でしょこさんに整理収納アドバイザーの講師になってもらいたいって言ってもらうことがたまにあるので、
お、
まあ、なんて言うんだろう、ステップアップとして2級認定講師取るのもありかなとは思ってます。
それは整理収納アドバイザー1級よりも上ってこと？
そうですね、それより上というか、1級はお客さんに対してアドバイス、
うん
うん、をして
なるほど
いけるよっていうもので、2級認定講師っていう、認定講師っていうのは整理収納アドバイザーの資格を取りたい人に教えるための、
なるほどなるほどなるほど、
なんですよ。で2級っていうのがまた自分のためのものなので、お客さんとかに、こうアドバイスするためのものじゃなくて自分の学びになるための、資格、
うん、
だから結構こうなんか自分の思いとかを含めてされてる方も結構多くて、こう自分の家はこういう風にしたよとか、自分の家を例にしてされる方とかも多いので、結構その私が2級の資格取ろうと思ってるんですって聞かれた時に誰がいいですかとかっていう風に聞かれても私は分からないんですけど、
うん、
その取りたいなって思う地域で講師をされている方のプロフィールとかその SNS とかを見て、その人のお家のインテリアの感じとか雰囲気とか人柄とかを見て自分に合うなって思う人から学んだ方が頭に入りやすいですっていうふうには伝えてます。
なるほど、
うん、 なので、まあ、機会があれば。
結構大変なの？
大変って聞いてます。
まあ大変だよな。
何回も試験受けてる人もいるって聞いたことがあるので。
確かにね、それ誰でもできちゃったら誰でもね、要するにしょこさんが2級を与える講師ができちゃうってことでしょ。
そうです、そうです、そういうことですね。
ね、それってオンラインとかできるの？
今は結構オンラインとかでも
すごいね
やってるみたいです。じゃあ2級認定講師の資格を取るのがオンラインかどうかは分からないですけど、
取った後ってことね。めちゃめちゃいいじゃん、
ね、この世の中が続く感じなんだったらそういうのを持ってると、ね、家でもできるし。
要するに2級受けたい人は今までだと教室に行って、
うん、みんなで集まって教科書見て、
見て
グループセッションしてみたいな感じで
がオンラインになり、なおかつオンラインになればその講師を選べるってことですね。
そうですね。
いいじゃん、それは可能性あるね。それは僕だったらしょこさんから聞きたいと思う。
え、本当ですか？
だってね、やっぱりそのさっきしょこさんが言った通りだと思うんだよね。やっぱりそのインテリアとか雰囲気とか、
うーん、
こういう感じがいいとかってあるじゃん、多分目指す。なんかその、うんうん、きっちりまではいかないけど、まあ、だいたいもう少し緩く知りたいとか、
うん、
まあその程度とかも、まあ、ね、しょこさんとかそういうのが別でこう自分を表現する場所は、まあ、インスタグラムとかさ SNS がある人の方が、うん、まあお願いしますって言いやすいよね。へえ、奥が深いね。けど副業ってなると結構考えちゃうな。
資格もね結構お金かかるので、それを副業のために取るってなるとまた違うかなっていう気もするし。そう
だよね、だからみんな出足鈍くなっちゃうね、元を取ろうとするとやっぱり、
うん、
ね、で元を取った上でなおかつ月数万円自分の中でお小遣いとしてできるようになるっていうとなかなかね、まあ、あとしょこさんと写真とかだと副業絶対できちゃうね。フォトグラファーは、フォトグラファーはまあ世の中もうピンキリだけど、
いっぱいいますよね。
そう、うんうん、ただやっぱりみんな実績とか分かりづらいから、まあ、さっきも整理収納の話じゃないけど自分の実績とかをこう出せる場所、オープンできる場所が SNS 上であるっていうのはやっぱ一個強いのかなと思うけど、まあ、あと写真がね好きとかだったら多分日常でもね写真楽しめるから、なんだろうね、副業難しいね。そう考えていくと副業って難しいね。やっぱお金を稼ぐって結構難しい。
そうですね、だって自分のメインで働いている仕事以外に、
そうだね、
サブでする仕事って思うと、
ね、
難しいです ね、
難しいね。
好きなことをやりたいですよね、それだったら
ね。だから多分おそらく前提として空いた時間でみたいなとこだもんね。なんか多分子供がある程度、うん、例えば成長少ししてきて夜は手がかかんなくなって、うん、例えば8時とか9時ぐらいにはもう寝てくれて夜の 2,3 時間とか分かんないけどとか、うん、まあ、単純にお金だけ増やしたいならアルバイトするのが一番いいんだけど
そうですね。
いや本当それを、そうそうそうそうそう、それは一番シンプル。もう時間で決まって、ただ疲れるし、多分そうじゃないじゃん、うん、うん、多分そうじゃないからね、資格とか難しいね。なんかいろいろ考えちゃうところは副業難しいね
答えのない、
いや答えはない。なんかそうそうそうそう、なんか例えば僕会社経営とかしてたりするとなんか僕からだと、うん、その会社を伸ばすのが一番手っ取り早いというか、お金だけだったら、
うん、
うん、まあ例えば営業職の人とか で、その成績によって給料がある程度左右されるような人であれば、なんか副業で数万円とかでなんかこそこそやるよりは、もうその時間も営業とかに突っ込んで、本業に突っ込んで本業を伸ばすのが一番収益を伸ばしやすいんじゃないかなって僕は思うタイプなんで。でもね、多分そうじゃない、ある程度こう年次とかある程度こう仕事でお給料の幅が決まってる、上限が決まったりする場合は、空いた時間ってのはすっごい気持ちわかるんで、でしかもね、月ですげえやらしい話、3万円から5万円ぐらい手元に入っていくと全然違うじゃん、心理的安全性。
めっちゃ嬉しいですね。
いや、めっちゃ嬉しいじゃん。
めっちゃ嬉しいです。あれ買えるかもみたいなね。
そう、めっちゃ嬉しいじゃん。
服買えるし、インテリアも買えるし。
だ10万円ぐらいまでが多分こうある意味変な話、こう責任との比例で幸福度が多分高いと思うんだよね。それは20万とか30万だったけど、ほとんど正社員と変わらないじゃん。
そうですね、
極端な話、そう、そうすると仕事に対する責任も多分すごい重くなってくる仕事なんで、割りがいい分ね、割りというか収入がいい分だけね、だから多分月3万円か5万円ぐらい入ってくると、なんか全然ちょっと美味しいもの食べいけるしみたいな。
ちょっとニヤッとしてしまいます。
そうするじゃん。自由に使える金額が急に3万円増えますって言われたら、なんか、
うん、
ね、自分のね、正社員のお給料からしてみると、そうでもない金額だけど、急に3万円って言われると、
うん、
みたいな、いいっすかみたいな、なんかその、どうしよっかなとかってなっちゃうじゃん。そういうのが多分、魅力だと思うから、副業の。
うんうん、
3万、5万俺が稼ごうとしたら何するかな。そう、いろいろやってみるのが、ありなのかなと。思いますね。ちょっとだらだら答えのない話をしてるけど、これはしょこさんの右腕さんにとってよかったのか分かんないけど、
いや、喜んでると思います。
まあ僕はちょっとね、僕マジレスしたんだけど、割とガチンコで答えてみたつもりなんですけど、
うん、
うん、まあすごくいい質問でしたね。なんかふと思うと、ね、うん、時代に合った質問というか、同じように思ってる人は多分きっとたくさんいるんじゃないかな。
そうですね。
うん、時間をうまく使いたいみたいな、ね、まあ資格は達成感があるから、個人的にはすごく、
そうですね、
うん、そういうところも含めて見れると、なんかあくまでもこうね、お金を稼ぐことだけを目的としちゃうと多分、
うんうん、
大変なところもメンタル的なところもあるから、まあ、資格に関してはもう当然そこに生かしたいなと思いつつも、取ることに一つ達成感というか目的を持てると楽しいかなと思いますけど、
うん、
ね、でも投資した分だけ回収したいみたいなのが、まあ人の常なので。
そうですね、
うん、サンクスコストとかって世の中では専門的なところで言われるんですけど、まあそういうのちょっと気にせずとは言いづらいけどね。あ、でもいいな、副業俺もやりたくなってきたな。3万円ぐらいなんか欲しい、なんかねえかな。
絶対時間ないですよ。
ないのよ、ない。
やめときましょう、山さんはやめときましょう。
でもなんかそう、こういう話をすると俺も3万ぐらい欲しいみたいな。3万誰かくれみたいな。といったところで、ショコさんの右腕さん、いかがでしたでしょうかね。ちょっとなかなかこうこれっていうね、答えがちょっと出せないんですけど、すごくい
い
お便りだったなって思って、すごく嬉しかったので、ショコさんの右腕さんにも、ショコさんの右腕さん、あ、
はい、
インスタグラムのアカウントいただいてるので、あの後日 DM にてあのご連絡させていただきますので、デイリーのアイテムを好きなものをお一つ選んでいただければなと思います。ということで、皆さんもまたこんな感じでね、いや全然答え出ねえじゃんみたいな、なんかね、あれだよね、答えを求められるとちょっと辛いところがあるんですけど、
うんうん、
みんなどう思ってますみたいな、お二人、まあ、どうですみたいな緩い感じの質問いただけると、
そうですね、
もう喜ぶんちゃうから、
あの、うん、ペンネームはちょっともうちょっと頑張ってつけてほしいです。
いやちょっといいじゃんいいじゃん、ペンネームもなんかね、こういうペンネームいいじゃん。いやいやいや、もうどういう関係かなって最初すっごい
私それよ、そのペンネーム呼ばれるたびに笑っちゃうんですけど、
ショコさんの右腕さん。なんかやってんのかな、なんかどういう関係なのかすごい気になるけど、まあ、すごく楽しい回になりましたので、はい、またあの同じ方でもね、あのデイリーの商品ひたすらもらい続けられたりするので、まあ、そんなにたくさんまだお便り自体はねいただいてないので、ぜひ気軽にあの我々にテーマを提供していただけると非常に喜ぶんで、
助かります。
ぜひぜひね、助かるよね、本当に嬉しいんで、はい、お待ちをしております。ということで、ぜひねまたお便りねいただけたらなと思います。ということで、皆さん新年度忙しいかなと思いますけど、まあ一回になりますけど、体調にはね気をつけていただいて、お過ごしいただければなと思います。それではまた皆さん次回お会いしましょう。さようなら、
さようなら。